Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
橋源の株式投資がわかるラジオ。この番組は株式投資をテーマに株の考え方や取り組み方を分かりやすくお話ししていきます。コンセプトはとにかく楽しく、そして安全に収益を目指す。ちょっとした投資のコツが分かるだけで株はもっと面白くなります。そんなヒントをお話ししていきます。この番組は正統派の株式実践講座を開催している橋源がお送りいたします。はい、橋源の株式投資がわかるラジオ始まりました。今日はですね、前回に引き続いてルール通り株を買っていたらどうなったのかという結果をね、実際の会社の株を使って検証をしていきたいと思います。前回はね、9社結果を紹介しようと思ったんですけども、5つしか紹介できなかったので、今日は残り4社をね、紹介していきたいと思います。エピソード的な話も入れていきますので、楽しみに聞いてください。はい、上がる株の見つけ方っていうとね、結構早く情報をつかんだ人だけが儲かるみたいなね、そんなうさんくさいイメージを持ってる人も未だに多いと思うんですね。でも私がお話しするやり方というのは、クリーンでビジネスライクで公正で誰にでも簡単にできるやり方です。で、株を買うのはね、タイミングがあるんですよね。ピンポイントでここっていうところがあります。このここっていうところから株はぐっと上がっていきます。そのポイントがどこかということをお話しするとともにですね、それでやったら実際どうなったのか、どんだけ利益が出たのかという話を、していきたいと思います。はい、このタイミングをうまくね、捉えるやり方、これでやったらどうなるのか、そういうことをお話ししていきますので、よろしくお願いします。
日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.
はい。株を買うタイミングどこかということですね。業績のいい会社の株ではないんですね。そうじゃなくてチャートを見ます。チャートを見たら株価と線が表示されてます。これ自動的に出てます。線よりも株価が高くなった時に買う、このルール一つだけでできるんですね。だから経済もいらないし、会社の業績もいらないし、ニュースもいらないし、ホームページなんて見なくても大丈夫ですよっていうようなやり方でやっていきます。で、これでやったらどうなるのかっていうことを今検証してるんですけども、先週9社選んで紹介していきました。会社名言いますと、ローム、日本電気ガラス、京セラ、日産自動車、アサヒビール、コニカミノルタ、セブン&アイ、神戸製鋼、ペッパーフード、いきなりステーキの会社ですね。この9社を選んで紹介していっています。で、 順番にちょっと紹介していきますけども、株を買う時のルールは一つだけです。チャートを見て株価が1000よりも高くなった瞬間、この瞬間に何にも考えずにこのタイミングで株を買いますというのをルールにします。出会った時にそれがどこまで上がっていったのかというのを確認していきますね。で、まあ、これ今収録6月やってるんですけども、6月よりも一番近いタイミングで1000を抜けた時、そこで買いました、そこから高値どこまで上がりましたかというような、比較検証をしていきますね。で、先週やりました、いくつか先ちょっとおさらいしていきますと、まずロームですね。ローム去年の9月に買いましたと、4ヶ月で 57% 利益が出ました。で、日本電気ガラス、これも去年の8月に買いました。8ヶ月で 40% の利益になりました。で、京セラ、去年の12月買いましたね、4ヶ月で 20% の利益ですと。アサヒビール、去年11月に買いました。7ヶ月で 37% の利益ですと。で、コニカミノルタ、去年12月に、380円で買いですね。で、今も上がってますんで、今650円ぐらいですね。ということは6ヶ月で上昇幅270円、 70% 利益が出てるということになります。今紹介した5つの会社はどれも何にも考えずにチャートだけを見てて1000よりも株価が高くなった時に買いましたっていう感じですね。それが、ずっとそういうところまで上がっていってるということになります。で、今紹介しましたコニカミノルタですね、去年12月380円で買いということなんですけども、もしコニカの株を買おうと思ったら3万8000円で買えるんですね。あの、380円って言ってるのは首都株の値段なんですよ。で、株を買うときは首都株2株って買うというよりも100株単位で買うんですね。要はまあ一口100株と、そういう感じで思ってもらったらいいです。で、380円の株やったら一口100株で3万8000円で買えるということになります。結構ね、あの、手頃な資金で買えるんで、まあ、お小遣いでやってみるとか、へそくりでやってみるとか、まあ、そういう感じで気軽にできるんではないかなと思います。で、まあ、このコニカの株を去年12月に3万8000円で買いました、つまり投資をしたとしたら今6万5000円になってるわけですね。ということは2万7000円、今売れば2万7000円の利益が自分の手元に入ってくるということになります。まあ、ちょっとした週末にね、豪華な食事ができるかも分かりません。こういう感じでね、考えてもらったらいいと思います。で、よくあの、聞かれるんですけども、投資しようと思ったら、株に投資をしようと思ったらどれぐらい資金いりますかってよく聞かれるんですね。まあ、一般的にね、まあ、株ってまあ大人がやるものと、だから何十万とか何百万とか必要なのかなっていうまあふうに思うんですけども、実はそうじゃないんですね。株ってものすごく買いやすいんです。例えば、僕たちが今買える株というのは4500社あるんですね。上場企業って言われてる会社は4500あります。その中で10万円以下で買える株1800あるんですね。つまり全部の上場企業の 40% の会社は10万円以下の資金で買えるということになります。だから結構ね、あの、手軽な資金で始めることができるようになります。はい、じゃあ次紹介していきますね。6番目、セブン&アイですね。セブンイレブンの、ね、会社ですね。去年12月、3500円で買いです。で、今も上昇してます。今もね、上がり続けてるんですね。で、今4900円ぐらいです。6ヶ月で上昇幅1400円で 40% の利益になっています。はい、すごいですね。で、7番目、神戸製鋼。去年10月に430円で買いです。で、それが900円まで上昇しました。7ヶ月で上昇幅470円、ね、100% 以上の利益です。つまり投資した資金が2倍ちょっとになったということになります。はい、この神戸製鋼もね、430円で買いだったから必要な資金は4万3000円ですね。4万3000円が7ヶ月で9万円になったわけです。ちょっとね、国内でいいところの温泉で いい旅館に泊まれますよね。そういう感じになりますね。でこれが100株で買ったら4万3000ですね。でもうちょっと資金があるよと、もうちょっと出せるよという方が、例えば1000株で買いました。ほんだら43万円の投資ですね。43万円が7ヶ月で90万円になったわけですよ。差し引き47万円、今現在利益が出てるということですね。ということはコロナが明けたら2人でハワイに行けるかもしれないと、そういう感じですね。これが線を抜けて買った時の、まあ、ごく最近のね、成績ということになります。さあ次ね、ちょっと面白い話します。日産自動車ですね、去年11月に430円で買い、後に650円まで上昇しました。ちょうどね、日産がこう線を抜けてきたタイミングで、日産ね、それまでずっと下がってたんですよ。あ、これはね絶対いいなと思ってて、日産いいんちゃいますかなんてね、そういうことをいろいろ人に言ってたんですけども、去年11月430円で買い、後に650円まで上昇ということで、3ヶ月で上昇幅220円、50% の利益になりましたね。3ヶ月で 1.5 倍になったんですね。結構大きいですよね。で日産自動車って言ったらね、皆さん思い浮かべるのが例のゴーンの事件ですよね。ゴーンさんの事件ね。でゴーンさんの事件が起こった時の日産の株というのは1200円ぐらいやったんですよ。でそこから見ると、430円、一番安い時で310円まで下がったんかな。1200円が310円まで下がったんで、4分の1ぐらいになっちゃったわけですね。すごい下がってます。でじゃあ日産が下がったんってゴーンさんの責任かっていうと、そうじゃなくて、実はゴーンさんの事件が起こる前、2016年ぐらいからもう5年間ずっと日産の株って下がってるんですね。ということは過去5年間で日産の株を買った人で利益の出てる人は一人もいないということになるんですよ。でこれをチャートで見るとどうなってるかというと、線はずっと右肩上がりに下がってたんですね。ずっと下がってました。で1回もこの過去5年間のうち1回も株価は線の上を抜くことはなかったんですね。だから買っちゃダメだったんです。買ったら絶対損するんですね。で5年後ようやく去年の11月に線を抜けてきました。もしそこまで5年間我慢して日産を待ってたら、わずか4ヶ月で資金は 1.5 倍に増えてたと、こういうことになるんですね。そう思うとね、この線というのはね、すごいね威力がある、破壊力があるということになりますよね。こうやってね見ていくと面白いですね。だからパッとチャートを見ますと、日産みたいにずっとね線が下向いてて、株価が線の下にあって下がってる株、こういう株っていうのはね、もう手出しちゃダメなんですね。もし自分が持ってたら、ちょっと冷や汗を流さなあかんような株になります。で待って、初めてその株価が線を抜いてきた時、線より高くなってきた瞬間、この瞬間にね買うんですよ。そしたらぐーっと上がっていきますんで、この日産みたいにね3ヶ月で 1.5 倍に資金が増えると、こういうことになります。はい、ということでね、じゃあ次最後、ペッパーフードサービスね、これ紹介していきます。いきなりステーキでおなじみの外食チェーンですね。実はこれはね、私春先から目をつけてまして、これはいけるなというふうにちょっと目をつけてたんですね。でこれもねずっとね下がってた株なんですよ。で、春先ぐらいに、あ、これもしいけるん違う、もしかしたらいけるん違うかなっていうふうに目をつけてたんですけども、なかなか株価が線を抜けてこない、線より高くならなかったんですよ。でルールとしたら 線の下やから買っちゃダメなんですよ。だから買わないんですね。フライングしたらダメです。ここでフライングしたらね負けます。絶対フライングしたらダメですね。線を抜けるのを待つわけですね。そしたら春先の3月から2ヶ月経ってゴールデンウィーク明けの5月、ようやく線を抜けてきました。その時の買い値は320円ですね。3万2000円で買えるわけです、一口ね。そして、そこから1ヶ月600円まで上昇しました。わずか1ヶ月で上昇幅280円ね、 100% 弱、90% ぐらいの利益ですよね。2倍弱になってしまったということです。 わずか1ヶ月で1000を抜けるのを待って満を持して買えば2倍弱になったと、こういう株やったわけですね。ものすごく反応良かったです、はい、こうやってね狙っていくと非常によく取れます。で今も上昇トレンド続いてますんで、このペッパーフードサービスか、これはねいきなりステーキはどんどん上がっていくと思います、はい、いきなりステーキがねいきなり株価上昇ってやつですね。でなんでこんなにね反応が良かったかという、まあここにちょっと一つ理由があるんですね、まあ、理由というか、まあ、ヒントですね、ちょうどね今年の春先から相場全体があんまり上がらなくなってるんですね。日経平均株価もちょっと頭打ちになって、まあ、右肩下がりにちょっと鈍化してきてるかなっていうような動きの鈍いタイミングやったんですよ。この動きの鈍いタイミング、まあ、どういうことかというと、どれをやってもあんまり上がらないなというちょっと、まあ、鈍い状況の時にこのペッパーみたいに線を抜けてくる銘柄が出てきたら、そこにみんなが注目してお金をどんどん入れてくるわけです。相場が停滞気味な時にいいチャートの株、つまり線を抜けてきた株というのに資金が一点集中してくるんですね。で大きなお金がボンと入ってくるから株価がドンと上がると。だから1ヶ月で2倍近くまで上がっちゃったわけですね。要は何が言いたいかというと、株を買おうとして狙ってるプロたちはしっかりとチャートをね見て監視をしてるということなんですよ。で線を抜けるのを待ってて、抜けてきたらバーンと買ってくる、こういうね動き方をしていきます。じゃあちょっとお知らせ挟んで続きをしていきます。
FM ギグ夢かなステーション、橋源の株式投資がわかるラジオ。
はい、ちょっとねここでマニアックな話を挟み込もうかなと思ってます。今のねペッパーステーキ、いきなりステーキが1ヶ月で2倍近くなったでしょ。ここでねちょっとねマニアックな話をしていきますと、実は私が買ったのは320円で買ってるんですけども、もっと安い時あったんですね。今年の1月に240円まで下がったわけですよ、まあ、最安値240円だったわけですね。でもねここでは買わないんですよ、というかね買えないんですね。なぜかというと、まあ線の下やからというのもあるんですけども、理由はねその240円がそこだということは240円の時にはわからないんですよね。何でもそうなんですけども、終わってからあの時一番安かったなってなるわけですよ、終わってからあの時一番高かったなってなるわけですよ。そのまさに今その時にはねそこがそこやということはわからないわけですね。だから、買っちゃダメなんですね。株というのは安いから買うたらダメなんですよ。安いから買うとまた下がります。そうじゃなくて上がる瞬間に買うわけなんですね。で今まあ、今ちょっとまあ言いました、私の買ったのが320円でしたと、一番安いのは240円でしたと、ということは240円から320円までに上がるまでこれ80円の差があるんですね。80円儲け損ねたんちゃうのんというふうに思うかも分かりません。ところがねこの考え方が違うんですね。なぜかというと、線の下で株価が上がってくるというのは、これは単なるねリバウンドなんですよ。ボールをポーンと投げてバーンとリバウンドするでしょ。リバウンドしたものはどうなります？次もう一回下がるでしょ。線の下で買うとそれは上がっててもそれはリバウンドなんです。上がっていったなと思って買うとそこから下がっていくんで高値をつかむ結果になります。だから線の下で上がってる方を言って買ってもダメなんですね。これは単なるリバウンドなんです。上昇の寿命が短いからほとんど損します。一方でね線を抜けて買うっていうのはこれリバウンドじゃなくて 上昇のし始めなんですね、頭なんですよ。だからそこからぐっとトレンドが出て上昇していくわけですね。だ株価が上がっていくときというのは線の下で上がるか線の上で上がるかによってこれ運命の差があります。線の下は単なるリバウンドなんでまた下がります。線を抜けて買うのが本当の上昇なんで、そこからトレンドが出ていくんで、まさにそこが買い場やということなんですね。まあ、こういうね、ちょっとマニアックな話をすると、このペッパーフードが上がった時にはそういう、まあ、動きがあったということになります。だからいくらねこれが上がると思って狙ってても、線の下やったら絶対に手を出さない、線を抜けてから買う、それが多少高くてもね買うと、待つということになります。で、相場のねことわざに困難があります。頭と尻尾はくれてやれと、こういう話あるんですね。今私が言った240円から線抜ける320円までに上がってきたこの80円、これがねまさに魚のね頭なんですよ。骨ばっかりで美味しくないでしょ。こういうところはねもう取らずに人にあげるんですね。で、よく皆さんが言うのが、一番高いところで売ったろうと思うでしょ。これもね、終わってからあの時一番高かったというのが分かるんで、その時にはそれが最高値やというのは分かんないんですね。下がり始めて初めて、あの時高かってんなって分かって利益確定をするわけですよ。つまりこれが尻尾ですね。で、株というのは頭と尻尾はもう人にくれてやる、その代わり間の美味しいところ、白身の部分だけを美味しくもらうと、こういうやり方をやっていきます。これが相場の格言で、頭と尻尾はくれてやれということになりますね。はい、じゃあちょっと次のコーナーにまた入っていきます。旧車を実際にねルール通りに買った場合、まあ、聞いていただいたような結果になります。ちょっと簡単におさらいしますとね、ローム4ヶ月で 57%、 日本電気ガラス8ヶ月で 40%、 京セラ4ヶ月で 20%、 アサヒビール7ヶ月で 37%、 コニカミノルタ6ヶ月で 70%、 セブン&アイ6ヶ月で 40%、 神戸製鋼7ヶ月で 100%、 日産自動車4ヶ月で 50%、 ペッパーステーキ1ヶ月で 100% と、こういう結果になったんですね。はい、でこの時のルールは、株価が1000よりも高くなった瞬間、つまり下降トレンドが終わって上昇トレンドに転換したタイミングですね。これが、株を買うタイミングなんです。そうすると上昇の波に乗ることができて利益が期待できるということになります。短期間でね資金が大幅に増えるということなんですね。まあ、さっき言いましたあの日産自動車ね、5年間ずっと下がってるんですね。この時にどこで買ったってね絶対損するんですよ。だけど去年の11月に株価が1000をちょっと抜けてきた時に買えば、ね、わずか4ヶ月で 1.5 倍に資金が増えると、これが株を買うタイミングなんですね。こういうふうにしてやっていくということです。で、まあ、今コロナショックの後でね利益が出やすかったということもあるんですけども、これも相場です。そうでない相場でも株が大きな波を描いて上昇下降する場面においては、線を頼りに買いタイミングを決めるというやり方は非常に合理的な手法であることに間違いはないです。はい、でここで言いたいのは、株価が線よりも高くなったら買うというね単純なルールでやるんですよということです。それに素直に従って買うだけで、買うというね、まあ、行動を起こしただけということになります。これがね株を買う理由なんですね。はい、でよくねこんな話聞きます。この辺で買ってたら儲かってましたよねなんていう話をね、よくあの株のなんか宣伝とかで聞いたりするんですけども、上がってからね言うのは簡単なんですよ。この辺りで買ってたらってよく言いますけども、この辺りってどこやねんっていう話なんです。ここに理由が必要なんですよ。これがないと 同じことを何回もできないんですね。誰でも同じことができないんですね。だからこの理由が必要なんですよ。で理由なしにね、この辺で買っとったら上がりましたよねっていうのはね、ただの後出しじゃんけんです。後出しじゃんけんにはしてはいけないということですね。よく10倍株買いましょうなんてあるじゃないですか。これテンバーガーって言うんですけどね、この辺で買ってたらほら3年後には10倍になってたでしょうなんて言うんですけど、ずっと遡った時にこの辺っていう買うところの理由がはっきりしてないんですよ。でこういうね、後出しじゃんけんというのはやっぱりね、良くないということですね。で、私が言ってるのは、1000を抜けた時、1000よりも株価が高くなった時に買いますよというね、こういう明確な理由で株を買うということ。だからこうやって結果の検証ができるということなんですね。はい。で、まあこの時のメリットなんですけども、まあ、チャートを使ってやるメリットなんですけども、何にも考えなくていいということなんですよ。で、今私のブログを見ながら聞いていただいている方、株価のねチャートの左上に会社名書いてると思います。この会社名を仮に手で隠したとしても、株価が1000を抜けたとき、高くなったときに買うということであれば、どんな株でも買えますよね。はい。ということは、難しい経済や企業の分析なんて一切いらないし、もっと言うならば、会社名を見なくても株は買えます。こういうやり方がね、チャートではできるんですね。はい。まあ会社名見ないで株を買うと、まあそんなことを私は要せんわという話はそうなんですけども、まあ4500ある会社の中からどれを選ぼうかと思ったら、そういうやり方も一つの手段であると、まあ、いうことにはなりますね。はい。続きをね、もうちょっとまた後で喋っていきたいと思います。
FM ギグ夢かなステーション Just turn it on the radio。
はい。ということで、今日もルール通りに株を買ったらどんな結果になったかということを実際に検証して、数字で見てみました。株価が1000より高くなったら買うと、こういうことをやっていきますね。で、今日はですね、ちょっとまた時間足りなくなっちゃったんですけども、いい話ばっかりをしました。上がったよ、上がったよ、上がったよ、儲かったよ、こういう話をしましたけども、実際にはそううまくはいかないこともあります。まあ、リスクというのがあるんですけどね、これを、ちょっと次回、お話ししていこうかなと思っています。それと、もう少し、まあ、よく皆さんが失敗してしまう事例みたいなもんですね、こういうものをちょっと含めながらも説明してみようかなと思っています。で、まあ、株をやっていくというのは、利益というのは正直無限に大きくなります。可能性としてね、可能性として無限です。ところが損というのは限定できます。つまり損、無限対限定ですね、これのせめぎ合いで、収益を目指していくわけです。資産を増やしていくとね、こういうことをやっていくわけですね。はい。このあたりをまた、次回見ていきたいと思います。はい。で、今日お話ししましたやり方、またブログの方に書いてますので、ご覧いただければと思います。検索は橋源の株式投資がわかる、これで検索していただいたら大丈夫です。はい。ということで、また来週もこの時間にお待ちしております。